John chapter 13, 31 to 38.
今日はヨハネの13章31節から38節です。
And let's see. So last week we talked about what?
先週はどんな話だったかね。覚えてる？
イエス様がユダにパンをあげた。
That Jesus gave a piece of bread to Judas?
Yeah, so somebody else, why did he do that? Why did Jesus give that bread to Judas?
なんでそんなことしたんだったかね。
So,
Jesus wanted to show who's going to betray him by giving that piece of bread.
Yeah, and then Judas went out into the night, right?
そしてユダが夜の闇に飛び出していったんだよね。
That's right.
So, 影が見えたそうですけど。自分の。
And you know, the disciples were confused about what was going on. You know, they're like, what is he talking about? Like, what just happened? I wasn't really, you know, they're kind of like, I wasn't really paying attention. Like, did you hear what happened? Or see what, you know.
弟子たちはそれを、その出来事をずっと見よって、わけがわからないんだよね。あら、な、イエス様何のこと言いよん？それどん、なん、なんなんそれ？で、ユダがバーって出て行ったのを見て、どうしたんあいつ？って言って、何が起こっとるか、一丁もわけわからないんですね。
So, some of them were a little bit confused.
そう、分からん人もおった。
So, we're going to pick up right after that.
その続きです。
So, Jesus, for a while, Jesus has been talking about being glorified and being lifted up, right?
ね、ずっとイエス様が、栄光を受けるとか、イエス様が上げられるとか、そういう話をしよったよね。
And he always says, when the Son of Man is lifted up, blah, 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 blah.
ね、イエス様がよく言ってました。人の子が上に高く上げられたらどうのこうのっていうね。
And he keeps talking about, you know, whenever I die, and he keeps telling them that he's going to die, but they don't, you know, and when he's going to be lifted up and glorified, but they don't really know when this is going to happen.
で、イエス様は要するに、まあ、高く上げられるとかいろんなこと言うとったけど、どういうことかって言ったら自分はもうすぐ死んでしまうんですよっていう話をしよった。で、死んでしまって栄光を受ける。っていうようなことをずっと言いよったんやけど、いつそれが起こるかっていうのはみんなよう分かってなかったんよね。
A lot of times, you know, we read the Bible stories and because we can read it all at once, we kind of forget that they didn't know what was going to happen next.
で、今の俺たちは聖書をずっと読んでいくことができます。なので、あ、これもうすぐこういうことが起こるんやけど、あ、イエス様そのこと言いよんやねってこう分かるよね。でも、ここの聖書に出てくるその時一緒におった人たちはまだこの先どうなるかということが全然わからんわけよ。
And so, you know, especially for people that have heard these stories over and over and over again as they've grown up, we've got to remember that these guys don't know the whole Bible. You know, they don't know all the stories and they haven't heard these kinds of stories like at Christmas and things like that.
そう。で、俺たちは聖書の話を小さい時から何回も聞いて育つことができます。で、そういう人たちから見れば、ああ次どうなるかぐらいもう分かるよっていう感じなんやけど、ここに出てきとる人たちから見たら次どうなるんか、この後イエス様がどんな目に遭うかとかいうのは全然分からんちゅうことね。これはよーと覚えとかないけ。
So does anybody know like about how old Jesus was whenever he died on the cross?
イエス様が十字架で死んだ時にイエス様何歳ぐらいやったか知っとる人おる？それか 33?
Yeah.But what if he was 88?
そうよね。でも、もし88やったらどう？じいちゃん。He's a grandpa.
Yeah, would it make any difference, really?
88やったら、なんか、どうか違いがあるんかね。33と88って。あんま関係ない。
It
really doesn't make any
difference. I don't think so. I mean, it would have changed the story a little bit, you know, like...Can you imagine what would happen if Jesus lived until he was 88 with these disciples and just, you know, like just think about how the story would have been a little bit different, right?
で、もし88まで生きとったら、まあちょっと話が変わってくるよね。ちょっとだけ。まあ88まで生きておればもっといろんなことがあったかもしれんし、弟子たちともいろんなことを体験したかもしれんよね。でもイエス様は33ぐらいで死んだっていうふうになってます。それででも88だったとしても33だったとしてもあんまりそんなに変わらんよねっていうこと。
Does anybody know how old Moses was whenever he started off on the whole thing with Egypt and freeing the people of Egypt.
じゃあもう一つ聞きます。モーセ、モーセって覚えてるかな？モーセがエジプトに行ってイスラエルの人たちを助け出そうとして、エジプトに行ってそういろんなことを始めた。それは何歳ぐらいの時やったか分かる人いますか？
Yeah, he was in his 80s.
ね、多分80代だったんですよ。
He was an old man, you know?
もうじいちゃん。
And so I'm just saying that to compare it to what if the disciples thought in their heads that Jesus was going to be like Moses, like he was going to be old whenever all these things happened that he kept talking about.、
うん、で、今どうしてこんな話をよるかって言ったら、弟子たちはね、このイエス様がいろいろ言いよることがいつ起こるかっていうのがわからんわけよ。で、例えばよ、例えばイエス様もモーセと同じように80何歩ぐらいになるまでずっと生きとって、それからこういうことが起こるんやないかなとか思っとったかもしれんよねっていうことをちょっとだけ想像してほしかった。
Because in the Bible at least it doesn't say that Jesus said, okay, when I'm 33 years old, this stuff's gonna happen.
で、聖書にはイエス様が言った言葉の中に、今彼はくしゃみ言ってないですけど、聖書にはイエス様が言った中に、私が33になったらこういうことが起こるんだとかは言ってないよね。
Yeah, he didn't say that. So, you know, these guys, that's kind of what was in their mind is, well, we don't know when this stuff's gonna happen, you know, and blah blah blah.
そう、だから弟子たちはまさかこんなすぐにね、イエス様が言い寄ることがその通り起こるってことは思ってもないわけよね。まあいつかそういうことがあるんかもなぐらいの感じやった。
But in verse 31, what does Jesus say?
ところが今日の31節でイエス様は何ちゅったかね。何ちゅった？イエス様31節。
その子は栄光を受けた。神の中、神によって栄光を受けになった。
So he...What's in English?
Yeah, what was it saying?
He has been glorified?
When? Does it give like a time, a reference?
Just, what does it say?
In Japanese.
Oh, in Japanese?
Yeah.
Like it says just now.
Yeah, yeah, when?
Now.
Right now, now.
Okay. So when does Jesus say that he's going to be glorified?
で、いつ栄光を受けたって書いとった？今。
Now.
今やね。今。
Yeah, yeah.
今でしょ。
Now.
Now.
So far he's been talking about is going to be sometime in the undetermined, you know, undefined future.
今までは別にいつとか言ってなかったよね。
But I think right here he's like saying, okay, right now, like this is it, guys, it's happening.
ところが今日はですね、いきなりイエス様は今それが起こるんよ、今私が栄光を受けますよと今と言い出した。
And I wonder how the disciples felt about that, you know? Like this whole time they've just been kind of like going along with Jesus and doing all these things. And maybe they had kind of a little feeling that things were starting to get a little more serious. But then Jesus drops the bomb, you know, drops the like the whoo, all of a sudden, right? And he's just like, now, you know, it's a surprise.
So, で、弟子たちはずっとイエス様についてきよって、ああイエス様いろんなことが起こるちよってそういうことがあるんかないつかあるんやろなぐらいの気持ちでおったんやけど、いきなりなんか最近ちょっとなんかことがちょっとさ、ね、身の回りが騒がしくなってきていろんなことが起こってちょっと心配になってきたよねとか言いよったら、いきなりイエス様がブーンって今日の、爆弾発言をするわけですね。実は今よってね。
So then Jesus says, if God is glorified in him being the son of man, God will also glorify be glorified in himself and glorify him at once
で、イエス様が栄光を受けた。そのことによって天のお父さんも栄光を受けた。ね、で、すぐ栄光を受けるとか、なんかいろんなこと言ってますね。
And so, you know, these guys are all like, whoa, wait, you mean like right now, like tonight? Or, you know, because sometimes you're kind of vague, Jesus, but you mean like, this is happening?
で、弟子たちはそれを聞いて、なんなん、イエス様、なん、それち今、本当に今なんですか？時々イエス様言うことちょっとよくわからんねんけど、それ本当に今なんですか？今、まさにこの時っていうふうに。
But Jesus already moved on. He's talking about, look, guys, don't worry, don't get freaked out or nothing. You know, God is still going to be glorified.
そう。で、でもイエス様はもう先のこと言うよね。そう。だけど心配せんでいい。何も心配せんでいい。神様はちゃんと栄光を受けて、ね、起こることがちゃんと起こるんやけど、心配せんでいいよって言ってます。
So, does anybody remember another time in previous, you know, stories here, or the previous account of Jesus, when Jesus said, don't worry, God's going to be glorified through this?
実はですね、この、 ここに来る前、以前前にイエス様が、いや心配せんでいいよ、ちゃんと神様が栄光を受けるんやけ心配せんでいいよって言ってるところがあるんだけど、覚えてるでしょうか。みんな覚えとる？覚えとる？誰でもいいよ、言ってみて。覚えとる人、もう一人死んだ人がおったよね。死んだけどてんてんてんな人がおったよね。ね
え、
イエス様のお友達やったよね。誰やった？死んでしまった人、ラザロス。
そうですね、
そうです、 That's right、
Lazarus, right?
ラザロね。
And what happened to Lazarus?
ラザロどうなったんやったかね。
Yeah. Who brought him back to life?
生き返った。誰が生き返らした？イエス様ね。
Yeah, Jesus did. So,
イエス様ね。
And remember that everybody was so sad because Lazarus died, right?
ね、ラザロが死んだ時はみんなむちゃくちゃ悲しかったやろ。
Do y'all remember that?
覚えとる？
And that's, at that point in Jesus' life, you know, Jesus was very deeply sad and he broke down and he wept.
イエス様もね、友達のラザロが死んでしまって、ものすごい悲しかった。そしてイエス様も涙を流すぐらい悲しかったよね。だけどイエス様は心の底では心配してませんでした。なんでかって言ったら、天のお父さんがこの今から起こる出来事を通して栄光を受けるんよ。イエス様の、天のお父さんの栄光が分かるようになるんばいち思って、ね、みんなに言ったよね。
And so while the disciples are freaking out, he's reassuring them, guys, this is for God's glory. And that's pretty much what Jesus' life is always about, is glorifying God.
で、今回も今日のところでも弟子たちが、なんでイエス様マジですか？どうなっとんですか？え、本当に今？とか言って、もう相当焦りまくっとる時に、イエス様が心配せんでいいよ。天のお父さんの栄光がこれでわかるようになるよって言ってます。だからイエス様が生きてくれた地上での時間っていうのはほとんど天のお父さんの栄光を見せるため、分からせてくれるためやったよね。
This again is that example to us, just like with Lazarus, that hey, you know what? Life is life, and good things and bad things happen. But the most important thing is, are we glorifying God through all of it?
で、俺たちも今生きとるけどね、ラザロと同じようにいろんなこと起こるよね、生きとったら。嬉しいことも起こるけど、全然嬉しくないことも起こるんですよ。でもイエス様は言っとる。イエス様は言ってくれとるのは何かって言ったら、心配せんでいい。天のお父さんの栄光が分かるようになるためやし、天のお父さんに栄光を捧げるためでしょって。だったら俺たちが生きとって起こるいろんなことを通してね、俺たちも天のお父さんの栄光を見よるかな、そして天のお父さんに栄光を捧げていきよるかなっていうのが大事なことになります。
So the next thing that happens or that Jesus talks about is he's like, okay, but guys, look, where I'm going right now, y'all can't follow me. I mean, that's been y'all's whole life, adult life so far, for these past 3 years anyway, or so many years. You know, you guys have been following me, but this time y'all can't follow me.
で、その次にイエス様が言ってることは何かっていうと、今から私が行くところにはみんなはついてこれんのよって言ってます。今まで3年間ぐらい私の弟子になってくれて、ずっといろんなとこついてきてくれたけど、今から行くところにだけはみんなはついてこれませんって言います。
And then Jesus says, just like I told the Jews, they can't follow me, y'all can't follow me.
で、この間ユダヤ人の、お役人とか偉い人たちにも言ったよね。ついてこれん。で、みんなも同じようについてこれないんですよ。
But this is kind of weird because those guys were Jews.
で、これさ、変じゃない？だってこの人たちもユダヤ人でしょ。
So, if we look back in John 8, Jesus is telling some Jews, look, you know, I'm going away and you guys are going to look for me, but y'all are going to die in your sin.
で、実はですね、ヨハネの8章に戻って、イエス様とユダヤ人たちのやり取りを見てみると、イエス様が確かに言うとるよね。で、私は、もうすぐおらんことになるんですよ。だけどみんなあなたたちは探すでしょ。でもあなたたちは私が来るところには来れないし、あなたたちは神様なんかいらんっていう、神様なんかいらんっていうか、自分のやり方が正しいっていう生き方で、その中で結局死んでいくんですよって言ってます。
So it's in John 8:21 if you want to look at it。
ヨハネの8章21節ね、見てみたい人は8章の21節です。
But basically Jesus is telling these guys, look, you know, you guys can't follow me. And they're really confused. And they're like, what, is he going to kill himself or what? What's he talking about?
で、そう言ったら今度は言われた方のユダヤ人たちは、これまたわけわからんね。イエス様何言うんやか。イエス様、俺たちはついていくことができん。どういうこと？なん自分で自分の命でも、終わらせる、ね、自殺でもするんやろかっていうふうに言ってます。
And, you know, Jesus tells them, look, guys, I told you that I'm going to die for your sins, and unless you believe in me, then you will die in your sins.
ね、でそれに答えてイエス様言うとるよね。あなたたちが、ね、神様に背を向けたそのことのために私は命を投げ出すんですよ。そしてそれをもし信じなかったらあなたたちは神様に背を向けたまんま死んでいくんですよって言ってる。
And so Peter, you know, Peter doesn't know where Jesus is going at this point, but he just wants to follow him, you know, and that's like what Peter does all the time. It's like, Jesus, I'm just following you.
で今日のところね、イエス様が私の行くところにみんなはついてこれんとよって言ったらペテロがですねまた出てきます。でペテロはいやそんなこと言ったら絶対そんなことないですよイエス様、俺だけはついていきますって言うよね。
And so yeah, in verse, well anyway, yeah, so Peter's like, look God, look Jesus, I'm gonna follow you wherever you go, like I'll lay down my life for you.
でもう命かけてもついていきます、死んでもいいけついていきますって本気で言うとるんこいつは。
And Jesus tells him, like, you know, where I'm going right now, you can't follow me, Peter. Just hang on a second. You're going to follow afterward, just like he told those Jews before.
でもイエス様言ったよね。いや、ちょっと違うのよ。ちょっと待って。そうじゃなくて、今私が行くち寄るところには、あんたついてこれんとよって。でも後になったらついてくることができる。でも今はちょっと無理なんよ、それはって言ってます。
And when Peter claims to lay, he said, I would lay that down my life for you. And Jesus is like, oh, really? Will you?
でイエス様、あ、ペテロがそれでも言い張って、いやマジで俺命もう命捨ててでも絶対イエス様ついていきますって言うよね。そしたらイエス様が本当にそうなんてマジでって言います。
Yeah, it's like, look, Peter, before the morning when the rooster crows, you'll have denied me three times.
で、いやペテロそう思っと本気でそう思っとうかもしれんけど、実は今度の明日の朝のね鶏が三回、あ違うわ、鶏が鳴く前に私のことをあんなやつ知らんって3回言うんよって言うんです。
And wow, what like a almost, I mean, how could Peter feel about that? Almost like a knife in his heart, right?
これ言われた方のペテロの気持ちってみんなちょっと考えてみて。どんな気持ちがする？イエス様にこんなこと言われたら。もうさ、もう心にさ、もうぐさってなんか刺されたみたいやな。
And you know, Peter's just like, what? Me? Like, what? How can you say that I would do that?
ね、多分ペテロは、ないよんですかイエス様、俺がそんなことするわけないじゃないですかって言って相当、ね、心が痛かったちもんね。
He was probably thinking like, I've been your best disciple. You know, I've been the one to follow you every time. And yeah, I've said a lot of dumb stuff, but I did it because I was trying to, you know, go all out for you.
で多分ペテロからしてみればイエス様何よ、俺ですよペテロですよ、俺イエス様に誰よりも一番ついてきたやないですか、でもうイエス様どこ行こうが俺絶対ついてきたし、まあ、たまにはねもうしょうもないわけやらんこと言ったかもしれんけど、でも絶対イエス様ついてきた、俺がナンバーワンの弟子なのにそんなことするわけないやないですかとか言って相当怒ったかもしれんよね。
And this is an excellent example of how we can be so many times as Christians.
で実は俺たちもイエス様を信じて歩いて行きよったらこんなんなることが結構あるよ。これがまた
A lot of times Christians can get this attitude of like, well, I'm just the best Christian out there.
ね、時々自分がクリスチャンの中で一番最高のクリスチャンなんやないんやろかとか思い出す時がある。
And I'm such a good Christian that I'm gonna go out and I'm gonna judge every single sinner out there.
で俺はむちゃくちゃいいクリスチャンやけ、もう外へ出てみんなのことを、あいつも罪がある、あいつも罪がある、あいつはどうしようもない、あいつはダメとか言ってもう裁きまくってやろうとかね。
And I'm such a good Christian that I'll let each one of them know they're a sinner and how wrong they are and how much they're making Jesus mad.
でみんなにもうどんだけみんなが、罪が深い、もう神様に背きまくって、お前もう絶対反抗しまくっとやろ、でお前相当生き方間違ってお前分かる分かってないやろって言ってむちゃくちゃ言ってやって、まあ、どんだけイエス様悲しんどうか、まあ、考えたことないやろとか言って、むちゃくちゃボテボテ言うちゃろうとか思っとる。
Because how else are they gonna know that I'm the best Christian?
ね、だってもう俺が一番のクリスチャンなんやけん、それぐらいしちゃらな、みんな分かってねえしとか。
So many Christians find themselves in that. And you know what? I was so like that as a kid.
で、クリスチャンでもこんなになることが結構あるんですよ。で、実はケイレブも小さい時にこんな感じやったらしい。
I felt like, as a kid, for some reason, I felt like I have to defend Jesus. And I have to, if whatever anybody's doing wrong that I know is sin and that's not, you know, that's against God's rules, I have to make them stop doing that. Because that's against God's rules. And that's, you know, bad for everybody. It's bad for us. And blah, blah, blah.
小さいながら、ね、こんなこと考えとった。俺はイエス様を守っちゃらないケンチ。で、みんなが周りのみんな間違ったことしと神様のルールにしたらいけんち書いたようなことを思いっきりしまくりよって絶対いけんやろ、もう俺がみんなに言ってそれをやめさせてもうイエス様悲しまんでいいようにしちゃわないけん、絶対俺がイエス様のためにもう働きまくってみんなに間違ったのを教えまくってもうダメよそんなんて言ってすぐやめなダメよって言って回るっちってね思っとった。
What I wound up figuring out or learning, what God eventually taught me was thatIt wasn't all these other people out here and their sin that was a problem that I was so upset about. It was my own sin that I was so upset about.
でも、天のお父さんが教えてくれたのは、いや、お前ね、周りのみんなばっかり見てね、みんなが間違っとみんながダメや、みんながつまらんって思えるかもしれんけど、実はお前のその心が私を悲しましと。お前が、あ、もう神様もうどうでもいいわとか思っとるその心が私にむちゃくちゃ悲しい思いをさせようよって。教えてくれた。
And when I found that it was the fact that I couldn't even stop my own sin that was so frustrating.
で、自分自身が、よーと考えてみたら、自分自身が、あ、こんなことしよったら、絶対神様悲しむやろうなとか、ね、イエス様のルールにはこんなことしたらいけんち書いとんやろうなって分かっとうのに、やめられん。とかいう、何回もしてしまう間違い、それに気づいたときに、もう本当に、あ、俺ダメ、マジ俺ダメやんっていうふうに気がついたよね。
I was frustrated with my own sin, and that's what drove me to.Get so mad at all these other people in their sin, and I took that frustration out on other people.
で、自分が間違っとうち分かっとうのにやめられんことがある。それでどんどんどんどんイライラしてくる。で、イライラしてきたらだんだん人のこともイライラしてきて、あいつが間違っとう、こいつも悪いやねんか、こいつもダメやねんかってだんだん気がつくようになって、で、それを、自分が本当は自分のせいでイライラしとうのに、それを人に八つ当たりしてぶちまけて、お前が悪いんよって言って言ってまりよった。
I think that's what's going on when we see so many Christians who are these handfuls, these little pockets of Christians that go out and attack people who live in, who they see as living in sin. You know, they may be living in sin, sure, but that's why they lash out at those people because really they're so frustrated with their own sin.
で、たまにクリスチャンっていう人たちが、他の人たちに指をさしてお前たち間違っとやねんか、そういう生き方はやめてもっとこういうふうにせねえけんぞとか言ってすっごい言う人を見かけたりします。でもそういう人たちの心の中っていうのは実は自分ではどうしようもない罪と戦いよってそのことで自分が追い詰められとそのことで自分がイライラしとそれにどうしようもできん自分の弱さに大概も頭にきととかいう状態なんやないかなって思う。だから歯がいいもんやけ周りの人にうわーって言ってそのことをなんとか紛らわそうとしているところもあったりするんじゃないかなと思います。
I think that's sort of what Peter was dealing with here, is that he felt guilty because he couldn't save himself.
ね、多分ペテロ、今日のペテロも同じような感じやったんじゃないかなと思います。なんでかって言ったら、自分で自分の悪いところを直すことができない。自分で自分を救い出すことができんわけよね。
Because on the outside he had to be so over the top about...How he was going to follow Jesus to the very end. And anything Jesus went through, he was going through.
ね。で、ペテロは外向きにはね、表向きには、俺は絶対ナンバーワンの弟子やけ、どこまでもイエス様についていくぞ、命を捨ててもついていくぞって思いよったし、そうしたかった。でも、ね、そうできんやったやろ。
And he was saying that he has the strength to do that. He has the power to do that. He has the will to be good enough for Jesus to accept him.
でペテロは自分で言ったよね、自分には力がある、自分にはそれをやり遂げる意志がある、そして自分のこの、持っているものでイエス様に喜んでもらう、こうやって自分が頑張ればイエス様が喜んで受け入れてくれるっていうふうに言いよったよね。
And it seems like Jesus has been trying to teach him this lesson, but Peter is like, I'm going to learn the hard way.、
ね、でイエス様はそのことをよう知っとったからペテロにそのことを教えてあげようとしました。でもペテロはそんなこと耳を貸さんで でも自分は、いや、自分はやってみて、それで大変かもしれないけど、それで覚えるっていうふうに選んだよね。
And so Jesus is like, okay, you know what's going to happen is you really are going to be given the opportunity to follow me all the way to the cross.
で、今日イエス様がね、言った言葉。ね、鶏が鳴く前に3回私を知らんって言うよって言ったのはどういうことかって言ったら、3回私についてくるかどうか決めるチャンスがあるんですよって言ってることでしょ、ね、十字架に行く、今から十字架に行く私に本当についてくるんかどうかっていうのを試すチャンスが3回あるんよって。
Yeah, yeah, and so he got that chance three times and every single time like, or Jesus is telling him, you know, you're gonna, you will fail all three times.
でもペテロ、あなたはその3回ともね、私についてくることができないんですよ。あんなやつ知らんって言ってしまうんですよってイエス様は言ってます。
And obviously at this point when Jesus tells him that, you know, Peter doesn't believe it. He's like, I'll show you.
で、そういうふうに言われてペテロは多分この時点ではそんなこと全然信じなかったと思います。そんなイエス様言うけど、今に見とけよって。ね、俺絶対ついていくんやけんっていうふうに思ったと思います。
So Jesus also gave the disciples their next instructions.
そしてイエス様は弟子たちに、じゃあ今からどうしていったらいいのかっていう、指示を出すよね。
And all it was you guys love each other.
で、それどうしたらいいか、すごい簡単です。お互いに愛し合いなさいって。
And that was it.
それだけ。
Just love each other, and he's like, love each other like I've loved you guys.
私が、
like、Jesus had loved them.
ね、イエス様は言うよね。私があんたたちを愛したようにあんたたちもお互いに愛し合いなさいって言ってます。
And he was saying that this is how people are going to know who you are. This is your witness to them, your example or your way of reaching out to the world around you is loving each other.
で、そうすることによって、ね、お互いに愛し合うことによって周りの人があんたたちを見た時に、あ、この人たちはイエス様のお弟子さんやんっていうふうに分かるようになりますよっていうこと。
And it's also, I think, not just, you know, their next set of instructions for what to do, but I think this is also key for them surviving what they're about to all go through.
で、これからどうしたらいいんかっていう指示を出したという言い方を今したけど、それだけじゃなくて、今から起こることをちゃんと通り越して乗り越えて生きていく、生き残るためにどうしたらいいかっていう、その教えでもあったんよね。
Because they're about to go through a lot of stuff, which includes people hunting them down, trying to kill them, and you know they're all going to get separated for a little while, and you know just all these really confusing and dangerous things. And Jesus is like, the way you guys are going to make it through this is to love each other, like I taught you to.
で、今からひどいことが起こるんですよ。ね、みんなは、偉い人たち、ユダヤ人とかから付け狙われて追いかけ回されて。見つけたら殺してやろうっていう風に追いかけ回されますよ。そしてみんなは今まで一緒やったけど、みんなバラバラチリジリになってしまって、一緒におられんことになったりしますよっていう風にイエス様はいろいろと教えてくれる。で、そういう時にどんな風にして生き残っていったらいいのか、命をつないでいったらいいのか、それがまさにお互いに愛し合いなさい、私があなたたちを愛したように同じように愛してくださいって言ってる。
Because remember,you know, Jesus at this point is a wanted man, you know, and the religious leaders are out to kill him, and his associates are also going to become wanted, and they're out to kill those guys too because they just want to stop this Christianity thing.
で、イエス様は、この時点ではお尋ね者ってわかりますかね、みんなね、あの悪いことしたからこいつをみんなで探し出して死刑にしてやろうって、そういうね、あのよく映画にポスターで Wanted って書いてあるよね。まさにあんな感じでイエス様の写真がボーンってあったね。で、もちろんイエス様についてきた弟子たちも同じようにみんなから見られます。あ、こいつも弟子やん、じゃあこいつも捕まえて、もうこいつも殺してしまえ、もうこのイエス様が教えよったことが広がっていったらいけんから、みんな殺してしまえっていう風になるっていうことね。
What if the disciples had kind of taken the same course that Judas had and said, okay, well, you know, I could get some cash and probably immunity if I turn in, you know, Peter over here or whoever、
うん、で、例えば弟子の中でも仲間割れが起きてですね、あのペテロっていうのはいつもいつもなんか偉そうなことばっかり言ったけ、あいつもあのお役人に売り渡してやろう、でお役人と話をして、この銀貨を何十枚かくれたらペテロをね、あの引き渡す用意しますよとか言って、そんな風になったらどうする？
But obviously, that wouldn't be them loving each other. And that's why Jesus said, you guys ain't love each other.
で、それは愛することやないよね。相手のことを全然愛してない、大事にしてないでしょ。だからイエス様はお互いあんたたち愛し合いなさい、大事にし合いなさいって言ってる。
And so after Jesus comes back, as we know he comes back, spoiler, later, Jesus is going to give them more information on what to do after this time.
で、後になって実はイエス様はもう一回帰ってきますね。ああ、バラしてしまった。で、イエス様帰ってきた時に、その後、どういうふうにしたらいいんかっていうのをまたいろいろ教えてくれます。
All right, so let's pray.
じゃあ、今日はここでお祈りしたいと思います。
Jesus.
イエス様。
Thank you for giving us, you, yourself.
イエス様自身を、俺たちのために与えてくれてありがとうございます。
And thank you for, just over and over again making it clear that the point is to glorify God.
で、何回も何回も教えてくれたように、それは天のお父さんの栄光を表すためだったこと、本当にありがとうございます。
And thank you for also saving us all for having to die, you know, for our sins.
で、自分たち今日ここにいるみんなも、もう本当にみんな自分が、神様を無視して神様いらんっていう生き方を選んでしまった。だからみんな死んで当然なのに、その俺たちを、救い出すために、その状態から救い出すために、十字架で死んでくれてありがとうございます。で、今日イエス様が教えてくれたことを本当に心に受け止めて実際に行っていくことができますように。それは、俺たちが生き残っていくために、そしてまたイエス様をみんなに知ってもらうために、どうしたらいいか、まさにお互いをイエス様が愛してくれたように愛し合うっていうこと、本当にそれができるように助けてください。
So we love you and in your name I pray.
イエス様の名前でお祈りします。アメン。 OK, thank you.